声の写経だより、写経だより、ナンバー164、2022年12月5日号。目次、心も体もリフレッシュ、今日も笑顔で健康に、1ページ。福祉と私、福祉作文コンクール受賞者決定、2ページ。福祉をもっと身近に、福祉教育の出前講座、3ページ。日立市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者、4ページ。介護予防コラム、青年貢献 Q&A、以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース、6ページ。令和4年度社協会員募集の結果、善意の寄付、福祉のサポーター、広告募集、以上7ページ。インフォメーション、社協からのお知らせ、8ページ。最後に企業広告、目次終わり。1ページ。心も体もリフレッシュ。今日も笑顔で健康に。体などに心配のある高齢者を対象に実施している、ふれあい健康クラブ事業。地域の協力を得ながら、支社協の看護師や指導員が中心となり、健康チェックや健康体操、レクリエーションなどを行っています。参加者からは、毎回楽しみにしています。体を動かしたり、参加者の皆さんとおしゃべりすることで、いつまでも元気でいられます、などの声が聞かれます。参加してみたい方、関心のある方は、支社協、電話、0294-37-1122 まで問い合わせください。写真が2枚あります。1枚目、健康体操をしている様子です。2枚目、レクリエーションをしている様子です。写真終わり。
2ページ、福祉と私、福祉作文コンクール受賞者決定。私たちが暮らす町には、たくさんの福祉が溢れています。このコンクールでは、市内に暮らす児童、生徒が日常の中で体験し、感じた福祉について、作文として市民の皆さんに伝えることを目的としています。今年度も、思いが詰まった作文が多数寄せられました。その中から、永山美和さんの優しさのバトンが、最優秀賞を受賞されました。受賞者は最優秀賞作文の後に掲載しています。受賞者の皆さん、おめでとうございます。最優秀賞作文、優しさのバトン。茨城キリスト教学園中学校3年、永山美和さん、写真。ある日の学校から帰る時のことでした。見慣れた風景の中、私はバスに揺られていました。バス停でバスが止まります。乗り込んできたのは外国人の4人家族。少し日本語が話せるお父さん、日本語が話せないお母さん、小学校低学年くらいのお兄ちゃんと、1、2歳の女の子でした。お兄ちゃんは小さい妹が乗るベビーカーをつかんで立ち、お父さんは娘を抱いて座り、お母さんも空いている席に腰を下ろします。私を挟んで前後の席に座ったお二人はずっと話をしていました。どちらかに席を譲ろうか、私はとても迷っていました。というか、譲るべきだということは わかりきっていたのです。しかし、私の体は動きません。そのうち、ご家族が降りるバス停に着きました。お父さんが運賃を払う間、三人は乗車用ドアから出ていいのかわからないようでした。すると、バスに乗っていた二人の女性の方が、乗車用ドアを指さし、こっちから出ていいって、と三人に降車を促し、お兄ちゃんと赤ちゃんを抱いたお母さんだけでは危ないと思ったのでしょう。テキパキとベビーカーを下ろし始めたのです。三人とベビーカーが無事に降りると、運賃を払い終えたお父さんは、片言でも、ありがとうございます、ありがとうございます、と何度もお礼を言っていました。私は心が動かされました。少しもためらうことなく人を助け、言葉の壁を優しさで軽々と越えて、赤ちゃんにかわいいねえ、と声をかけ、皆にまぶしい笑顔を向けるお二人を心から尊敬しました。同時に深く後悔しました。どうして席を譲れなかったのだろう。どうして勇気のなさを席を譲れない言い訳にしたのだろうと。そして自分の自己中心的な考えに気づき、これからは自分の中の葛藤など超えて動ける人になろうと強く心に決めました。どんな相手に対しても自分に手伝えることがあれば真っ先に手を差し伸べられる人になりたいです。あのお二人から境界なく笑顔で手を差し伸べることの大切さを教わりました。これは動くべきだと分かっていながらも動けなかった私に対しての次は助けてねというバトンだったのだと思います。お二人からの笑顔と助け合いのバトンをしっかりと受け継ぎ、今度こそは恥や勇気のなさなど自分の心の中にある障害物に足を止めることなく走り抜けたいです。あれから数ヶ月、学校の帰りのバスのステップに整理券が落ちていました。助け合いのバトンを思い出し、今度こそ行動しようと思い、運転手さんに渡すことができました。すると、ありがとうねのお言葉をいただきました。スタートラインから少しは走り出せたでしょうか。この調子で、笑顔と助け合いのバトンを握り、思いやりの道を走り続けられるよう頑張ります。原文のまま掲載しています。福祉作文コンクール受賞者、最優秀賞、優しさのバトン、長山美和さん、茨城キリスト教学園中学校3年、優秀賞、小学生の部、福祉の体験をして、船引さやさん、大久保小学校4年、中学生の部、縄文人からのバトン、中村正宗さん、日立第一高等学校附属中学校1年、特別賞、小学生の部、福祉のまちづくりの実現のために、鈴木由衣さん、大久保小学校4年、普段の暮らしの幸せのために、神山麻里さん、花山小学校5年、音の鳴る信号機があればいいのに、吉岡美月さん、湯名湖小学校4年、中学生の部、地域の活動について、伊藤愛人さん、日立第一高等学校附属中学校3年、認知症の方とも、朝日優さん、茨城キリスト教学園中学校1年、 福祉社会実現の初めの一歩。秋山ひなのさん、茨城キリスト教学園中学校2年。受賞した9名の作文は、C 社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。3ページ。福祉をもっと身近に。福祉教育の出前講座。C 社協では、子どもたちに福祉をより身近に感じてほしいという思いから、福祉に関する出前講座を行っています。福祉と聞くと、車椅子の利用者や、視覚、聴覚の障害のある方を連想し、どこか自分には遠いものと思っている子どもたちも少なくありません。青信号の時に聞こえる音は誰のためにあるのか。歩道に敷かれている黄色いブロックにはどんな意味があるのか。一歩外に出ただけでも様々な例が挙げられるように、福祉は私たちの身近なところにあるのです。出前講座を行った学校の児童からは、普段自分たちが歩く道の中にも、みんなが暮らしやすくなる工夫がされていることを知った、との声も聞かれました。この講座をきっかけに、福祉に対する理解や興味、そして優しさが身の回りに溢れていることを知ってほしいと考えています。出前講座で学んでいる子どもたちの写真が2枚あります。
ホームページ、令和4年度福祉の集いを開催しました。11月22日火曜日、日立シビックセンター音楽ホールにおいて、令和4年度福祉の集いを開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、3年ぶりの開催となりました。当日は、福祉功労者顕彰や福祉作文コンクール、映画上映会を実施。福祉功労者顕彰は、個人100名と8団体が受賞。次を参照。福祉作文コンクールでは、応募総数34作品の中から9名が受賞し、最優秀賞を受賞した茨城キリスト教学園中学校3年の永山美和さんが作文の朗読を行いました。受賞者は3ページ、最優秀賞作文は2ページ。また、映画上映会として、埋め切らぬバカを上映し、みんなで支え合いながら、誰もが安心して暮らすことのできる、共に生きる豊かな地域社会づくりを考える機会となりました。日立市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者。受賞おめでとうございます。社会福祉の発展に多大な功績を収められた皆様をご紹介します。準不動、継承略。民生委員、児童委員、功労者。56名。滑川正俊。長森よし子。三好秀夫。北沢秀子。大沢太子、田村文子、皆川京子、水落育代、青木睦子、川上哲夫、新妻博子、福地久江、海老名久美子、小林紀子、前沢隆子、羽賀恵美子、豊田和明、杉山由里子、富田秀夫、松本澄子、高畑修一、 森村由美子、鈴木勝子、井田隆夫、荒井卓、山田千佳子、今橋京子、大久保照夫、助川隆子、立花正和、佐藤純一、岡部敦子、鈴木玲子、照沼幸男、石川博美、酒井克美、川島和子、皆川翔吾、清野律子、藤来実、三浦和夫、花輪正弘、船橋悦子、矢部和義、石井紀明、永瀬義雄、八代徹、小林成美、根本時子、沼田久美子、関口喜一、柏村俊子、小池幸一郎、橋本俊子、田所明夫、綱川真知子。社会福祉団体施設の役職員功労者21名、坂本恵子、尾崎恵子、上永鶴代、今橋悦子、中田夏恵、遠藤優子、内山幸恵、千田博、飛田さなみ、鹿抜俊江、鯨岡真由美、山口真美子、滝口誠、山内清美、小林小杖、堀田直樹、袖山敦子、柏村理恵子、丹美津子、篠塚明子、柳川歩美。社会福祉活動協力援助者及び団体19名2団体、あがりを実る、吉成信子、岩間恵美子、小林和子、伊坂三江、折原信江、永瀬絹枝、綿引幸子、酒井誠八、佐藤正夫、中田忠、岡田文夫、秋山悦子、友部文江、白戸恵子、瀬ヶ沼清美、塚本康弘、関村栄一、古角和子、金沢音楽集団、河原湖海岸清掃グループ、支社協活動への金品寄贈個人及び団体、4名、6団体、長山森高、長井明、鈴木茂美、小松隆一、株式会社富士設備、学校法人茨城キリスト教学園、十王町地産地消施設利用組合、株式会社日立リアルエステートパートナーズ、日立市医師会、富士和建設株式会社。5ページ、介護予防コラム、オーラルフレイルを予防しよう。近年、フレイルという言葉がよく使われるようになりました。フレイルとは、高齢によって心身の機能が衰えた状態のことを言いますが、オーラルフレイル という言葉を聞いたことがあるでしょうか。オーラルフレイルとは、口の機能の低下のことです。口の機能が低下することから、フレイルが始まるため、オーラルフレイルを予防することは、介護予防にとってとても重要なこととされています。オーラルフレイルのセルフチェック。当てはまる項目が多い方は要注意。半年前と比べて硬いものが食べにくい。義歯を入れている。半年前と比べて外出が減った。一日に一回以下しか歯を磨かない。お茶や汁物でむせることがある。口の乾きや匂いが気になる。サキイカやタクアンが噛めない。一年以上歯医者に行っていない。オーラルフレイル予防のために。1. かかりつけ歯科医を持ちましょう。2. 口の些細な衰えに気をつけましょう。3. バランスのとれた食事をとりましょう。参考元、公益社団法人日本歯科医師会ホームページ。
成年貢献 Q&A 第12回成年貢献制度って何？ 9. 認知症のある市内在住の父親の成年貢献人に娘の私が選任されました。私が父親の成年貢献人である証明書はありますか？ A. 登記事項証明書がそれにあたります。裁判所での登記終了後、水戸地方法務局、水戸市北見町 1-1 にて手続きをすれば、その場で発行されます。茨城県内で入手できるのは、水戸地方法務局のみになります。郵送を希望する場合には、東京法務局での手続きとなります。成年貢献に関するご相談は、日立市成年貢献サポートセンターまで問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、電話、0294-37-1122。
各ページ、日立ボランティアプラザニュース、市社協、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽に問い合わせください。問い合わせ、日立市社協、電話0294-37-1122、メール、h.shakyo@isis.ocn.ne.jp 広げようパラスポーツの輪、茨城パラスポーツを広める会代表長野正文さん、写真。パラスポーツとは、用具やルールを工夫して障害のある方が楽しめるようにしたもう一つのスポーツのこと。障害者に関わるボランティアの活動を始めたのは、今から45年ほど前。現在は障害者スポーツ指導者として、主に市内外の障害者スポーツクラブにて、スポーツの楽しさや魅力を伝える活動をしています。ボランティア活動に関心を持ったのは、幼少期にクリスマスやキャンプなどのイベントで多くのボランティアさんが温かく接してくれたことがとても楽しい記憶として残っているからと話します。長野さんにとってボランティアの存在は身近なもので、いつの日か恩返しをしたいと思っていたことが 活動を始めるきっかけとなりました。これからの目標は、後継者を育て、活動をより普及させること、また地域にパラスポーツができる拠点を増やすこと。まだやりたいことの 30% しかできていない、と話す長野さん。目標を達成する日はもう少し先になりそうですが、今日もパワフルに活動を続けています。写真があります。パラスポーツ体験の様子。写真終わり。ボランティア地域活動相談会。ボランティア活動を見学体験してみませんか？市社協では活動したいけれどどうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい。など、皆さんの思いやご希望を伺いながら活動におつなぎします。日時、12月19日月曜日、午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み、12月16日金曜日までに、市社協、電話0294-37-1122 へ。一緒に活動をする仲間、ボランティアを募集しています。日立トンカチの会、会員10人。メンバーは会社定年後に活動している男性中心のグループです。主に一人暮らしの高齢者宅にて、簡易な修理、修繕を目的とした作業を行っています。トンカチの会の方が作業をしている写真があります。ボランティアグループの詳細、加入に関しては、市社協まで問い合わせください。
7ページ、令和4年度、社協会員募集の結果。ありがとうございました。今年も7月から市内全域で会員募集を行い、多くの皆さんに会員となっていただきました。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行う介護予防、健康づくり事業やボランティア事業、子育て支援、権利擁護事業など、みんながつながり、支え合うまちづくりのための活動や、市内の各地域で行われる福祉活動、災害ボランティア活動などのために有効に活用いたします。ご協力ありがとうございました。これから会費を納入されます方は、ご連絡をお待ちしております。年間を通して受付をいたします。電話0294-37-1122 会員数 26,119 世帯会費額 1,321,710 円
善意の寄付心温まるご寄付をありがとうございました。令和4年9月11日から11月4日純不動、継承略。禁煙寄付の個人、団体。西内孝子、中川雅子。学校法人、茨城キリスト教学園。中央地区体育振興会ゴルフ部。元日立電線株式会社、日高工場、電力ケーブル課、植生 OB 会。物品寄付の個人、団体。使用済み切手、書き損じはがき等。曽谷トリ、西内孝子、福本恒夫、岡部陽一、株式会社松栄、日立幸町郵便局、日立川尻町郵便局、日立宮田郵便局、日立市役所障害福祉課、連合健北日立地区協議会、株式会社ダイナム、茨城日立北店。日立市 母子家父福祉連絡会、公益財団法人日立市公園協会、明治安田生命保険相互会社水戸支社日立営業部、福祉のサポーター、食に困っている方を支援したいと市社協に定期的に禁煙や物品を届けていただく常陽不動産株式会社専務取締役の荒井信明さん。過日、市社協で実施した一人親世帯への食の支援活動には、親子で喜んでほしいと、トラックいっぱいの菓子やレトルト食品などをお持ちいただきました。配布当日は、たくさんの菓子に子供たちは大喜び。親からも、仕事が忙しいので、レトルト食品は助かります、との声がありました。荒井さんは、将来のまちづくりを担う子供たちを応援したいとの趣旨で、市内の学校などにも教育関連の備品を提供しています。今後も、食の支援活動に協力をしていきたい。前に出る性格ではないので、これからも、裏方として福祉活動を支えますと力強く語っていただきました。写真があります。食の支援の大切さを語る荒井さん。写真終わり。広告募集。社協頼りで記者や企団体の商品、サービスを PR してみませんか？発行、翌年。2月5日、市内全世帯に配布されます。掲載スペース、縦45ミリ×横88ミリ。広告数、1枠、3万円。申し込み、12月20日火曜日までに、市社協、電話 0294-37-1122 へ。先着順。8ページ。インフォメーション。社協からのお知らせ。頑張る子育て世帯、学生を応援。食品無料配布会を実施します。お気軽にお申し込みください。コロナ禍でも頑張る子育て世帯、学生を応援するため、お米をはじめとする食品や日用品等を無料でお渡しします。対象者、市内に在住する1、18歳以下の子供がいる一人親世帯、2、一人暮らしの学生、専門学校、大学、大学院。受取日時、申し込み時に来所時間を確認します。12月17日土曜日から21日水曜日。場所、福祉プラザ市社協大会議室。配布世帯数先着100世帯。申し込み12月6日火曜日9時30分から14日水曜日17時15分まで。定員に達し次第受付終了となります。右の QR コードもしくは電話0294-37-1122 にてお申し込みください。当日は食品を入れる袋、エコバッグ等をお持ちください。食品無料配布会で使用する食品を募集します。ご提供いただける方は市社協へご持参いただくか、0294-37-1122 へ電話をくださるようお願いいたします。
食品の寄付にご協力ください。福祉プラザをはじめ、市内18カ所に食品収集箱を設置しています。寄付された食品は、食の支援を必要としているご家庭へ提供されます。ぜひご協力をお願いします。設置場所。フードボックス満腹写真。 次の交流センターに設置。宮田、中町、助川、諏訪、大久保、花山、大沼、金沢、水木。絆ボックス、写真。NPO 法人、フードバンク茨城と連携。福祉プラザ、中央支所、豊浦支所、日高支所、西部支所、多賀支所、南部支所、市役所、1階正面出入り口、2階社会福祉課。寄付できる食品は、未開封、常温保存が可能、賞味期限が2ヶ月以上残っているもの。
自動販売機で気軽にできる社会貢献活動を始めませんか？茨城県共同募金会では、飲料水を購入すると一定額が寄付される自動販売機の設置を呼びかけています。自販機の設置者、飲料メーカー、購入する人、誰もが協力できる新しい寄付の形です。売上や空き缶等の管理は、すべて販売協力業者が行います。販売機協力業者、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社、株式会社伊藤園、大道ドリンコ株式会社等、計9社。協力飲料メーカーであれば、現在設置されている自販機、写真をそのまま切り替えられますので問い合わせてください。問い合わせ、茨城県共同募金会、日立市共同募金委員会、電話0294-37-1122。
申し込み問い合わせは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽共同募金の配分金で発行しております。最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。ピアノ高価買取、ヤマハ、河合ほか、ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中、電話一本で簡単査定、査定は無料。
12月24日土曜日までは、
運賃無料サービス期間、ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、株式会社串田ピアノ社、日立市幸い町 1-7-13、電話 0294-21-0411、受付時間 AM11 時から、身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話 0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、http://kondo-lawoffice.jp/。重い、大きい、運べない。粗大ごみ回収。 お荷物1点からお伺いします。家屋片付け、お家、お部屋の中を空っぽにします。便利屋助さん、電話 0294-32-7288、受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、一般廃棄物収集運搬業許可、日立市第205号、解体工事業登録、茨城県知事、等-26、第548号、年収発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会。住所、郵便番号、317-0076。茨城県日立市大瀬町、4-9-13、福祉プラザ1階。電話、0294-37-1122。ファックス、0294-37-1124。E メール、h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。ホームページ、https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。業務時間、午前8時30分から午後5時15分。Facebook、Twitter で情報を発信しています。8ページ下中ほどのQR コードから社協ホームページにアクセスできます。音声訳、日立リーディングサービスグループ。